お祈りいただいて新潟に行ってまいりましたが、新潟も暖冬で雪は少ない、何回も積もりましたけど、あの降りましたけども、積もるっていうことはちょっとしてもすぐ溶けちゃうっていう、ただ風が非常に冷たいっていうのを改めて、あの寒さ、風の寒さを思いましたけれども、新潟でもやはりマスクが本当に足りなくて並ぶ現状ですね。この市川もそうだと思うんですけれども、あのそれでも手に入らないというような状況が続いて、あるこの工場では布のマスクをですね、長岡っていうところでは生産始めたというのを聞いておりますが、まあ、何か洗ってもいいと、ただし1枚がちょっと高いようですけれども、まあ、そんなでマスクはもう日本全国どこ行っても、小さな町であっても足りないのが現状じゃないかと思います。でこのそういう意味ではこのコロナウイルス本当に恐ろしいと思うんですけれども、人間的にはもう東京にも出ておりますし、千葉にも埼玉にも、まあ、あのここはもう挟まれているような状態かもしれませんが、しかしこうして私たちはそういう中で主を礼拝することを許されたってことは、私たちの力っていうよりも神様が私たちを守っていてくださる、その証だと思います。神様が共に働いててください。でこの皆さんお読みになったとは思うんですけれども、このコロナウイルスでこの災害、あの日本災害医療学会という学会が、あのの人たち、お医者さんや看護師さんや、また看護師さんや、消防隊員ですね、救急隊員の人たちがこういった災害の時に、働きをするという、そういう学会からですね、この声明文が出たということなんですね。それは何かというと、このばい菌扱いされると、本当に命がけで、今の船もそうですしチャーター機もそうですが、本当に命がけで働いておられる方々をばい菌扱いする、職場でもまた内外においてそのようなことが言われ、それで子どもたちや家族にも及んできたと、まあ、いうことで、まあ、人権の問題だということで、まあ、抗議文が出て改善されるようにということですが、まあ、そういう中で本当に日本全体が、まあ、世界全体がもうパニック状態の中にある中で、私たちがいかにあるべきか、先ほども祈られましたけど心しなきゃならないなということを改めて感じさせられております。一言お祈りいたします。天の父なる神様、多くの祈りとまたお支えによってこうして御前に共に礼拝を捧げることを許され、心から感謝をいたします。今日備えられたお言葉を通して、どうぞ聖霊の神様、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださいますように、また神様、あなたの御心を私たちが受け止めていくこともできるように、御霊の助けを持って臨んでくださり、語る者もまた聞く者もあなたにあって一つにせられますように顧みてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。でこの聖書を先ほど読んでいただきましたけれども、パウロの時代は伝達をするということは今のようにパッともうリアルに世界中が分かるということではなくして、手紙だったわけです。もちろん時間もかかるわけですけれども、まあ、手紙を書くには書くなりの、まあ、礼儀というのがあると思うんですが、読んで驚かれたのではないかと思いますが、ここでパウロは一節においてこの愚かなガラテヤ人と言ってるんですね、まあ、こんなことを手紙で書いたらもう絶好ですね。返事はもちろん来ないと思いますが、しかしパウロは 本当にこのガラティアの人たちを軽蔑してこう書いたのかというと、読み進んでいくとそうではない。本当に福音が何かっていう、その信仰が何か、救いは何かっていうことを知ってほしい、そこから離れてしまっているガラティアの人たちに知ってほしいという思いが切実にこの3章にはパウロは率直に記しております。で、何とかしてガラティアの人たちを信仰の本質に立ち返らせたい。で、実はイエス様が三条の説教の中で、話の中でおっしゃったことは、人をバカと言ったり愚か者と言ったりした者は裁判にかけられて、そしてこの地獄に落とされるという、まあ、イエス様とそういうふうにおっしゃってらっしゃるんですね。またあの五章の方を見ると。しかし一方、またイエス様は、そうではない、この愚か者という言葉で弟子たちに語ってらっしゃるのは、あのイエス様が十字架につけられ、そして墓に葬られ、三日目によみがえられた、もうエルサレム中、まあ、ユダヤの国中大騒ぎになっている。その時あのエマウの途上の二人の弟子たちがその出来事を話し合って論じてた、議論してた、ああだこうだああだこうだと、でご議論してた。そこに復活の主が一緒になられて、ああ愚かな人たちよ、これはルカの福音書の中に、この24章に記されておりますけれども、預言者の言った全てを信じない人たちに対する、この弟子たちに対する言葉です。キリストは必ず苦しみを受けた後に復活して、そして神の栄光に入ることが入るのだということをイエス様は生前3度も語られたわけであります。しかし実際それが起きた時、弟子たちは本当にパニックになって右往左往してしまったわけです。それに対してイエス様は、その復活の主は弟子たちに、ご自分が十字架にかけられた、そして死んでよみがえられたものであるということを、そしてそれ聖書全体の中でご自分について弟子たちに明かしされました。その時にイエス様が、先ほどの愚かな者よと、なんとかイエス様が十字架にかかられたこと、そして葬られたこと、三日目によみがえられたこと、これは事実だということをイエス様は、この私がそうだということを知らせたかった。その時に、ああ愚かな者たちよと、人たちよと、こういうふうにイエス様は言われたわけであります。で、この「ああ愚かな者たちよ」というのは、実はこれは弟子たちにイエス様は言われ、パウロはまたガラテア人の人たちに言いましたけれども、私たちにも滝口を、ああ愚かな者よ滝口をと、こうイエス様がおっしゃっておられるということを、私たちはこの朝心に留めたいと思うのですね。聖母教会の一人一人を、今日いろんな事情、またウイルスのこともあり、いろんな事情で来られない方々、一人一人の上に、また弓道中の方々の上に、ああ愚かな人たちよと、こういうふうに語られている。ご承知のように、今週も水曜日からレント受難節に入り、そして4月の16日が復活イースターになります。私たちはそういう意味で、この期間、パウロがここでガラテヤ人たちに、ああ愚かなガラテヤ人よと言われたように、私たち一人一人も語られているものは何であるかということを、まあ、心を留めながら、この受難節を一歩一歩歩みを進めさせていただきたいなと思います。 で、このパウロはイエス様ご自身にこの起きたことをしっかりと彼は聞いて、そしてまたそれが重要なものは何であるかということをですね、このガラティアの人たちにこの戻そうとして語られたわけですが、3章の一節のところをご覧ください。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが あなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を惑わせたのですかと、まあ、こうあります。パウロは正しい信仰に立つ人の姿をここで教えようと伝えようとしているわけですが、正しい信仰に立つということは福音、聖書の言う福音のことです。で、これが原文で見るとこの順序が違ってるんですね。順序が、まあ、一節のところをご覧になりながら見ていただきたい、聞いていただきたいと思いますが、最初に来るのはこのあなた方の目の前にっていう言葉です。あなた方の目の前に、2番目はこの イエス・キリストがあんなにはっきり示されたのに、十字架にかけられたままでと、まあ、そういうこの順序になってるんですけれども、このことは十字架にかけられたままでが最後に来てるんですね。十字架にかけられた、で、言語はこれは十字架にかけられたままで、共同訳はこのそのところ姿でという言葉ですが、十字架につけられたと姿で、そのままで。で、このことはこの十字架に協調点が再現あるということは協調点があり、しかも十字架につけられたままで、そのことがこのパウロは強調しているわけであります。十字架につけられたままというのは、十字架につけられた、それは過去のことで昔のことを意味していることですけれども、しかし過去の出来事ではなくして、つけられたままでということは、十字架につけられたイエス・キリストが過去の出来事であっても、今日も現在も今ここに十字架につけられたままのイエス様が中心に立っておられる、そういう意味ですね。そして目の中にはっきりとそのことが知らされた、体験されたということですね。知らされた、体験された、そしてあなたたちは救われたんでしょうとパウロは言うわけですね。で、パウロ自身、使徒言行録にありますように復活の主にお目にかかって、そしてはっきりとした救いと同時に使命を持って異邦人伝道のために主キリストからそのことが命じられたわけであります。ですから彼は現にそのことをはっきりと見て聞いて、そして体験してるわけです。だから彼についての説教の中心はいつも十字架につけられた イエス様のことだけを強調し続けて説教し繰り返してきたわけです。ガラテヤの人たちもそれを聞いて、目の前にそのことがイエス様が十字架のままで上でつけられたままでいらっしゃることを見て、彼らも信じたのだとパウロは言うのです。先ほど招きの言葉の中でコリントの1章の12節のとこ、あ、23、24ですかね、ところが読まれました。本当にイエス・キリストの十字架、また1章の12節においてもそうですが、信じる者には神の力が与えられると書いてある。神の力、力っていうのはドゥナミスで ダイナマイトの元の言葉ですけれども、ものすごい爆発力のある力のあるパワーのある、人間では想像できない、早く言えばこのウイルスもこの方の見ての中ではもう解決されている、握られているということも言っていいと思いますが、爆発的な力を発揮することができるということをパウロは告白しています。私たちはこの十字架の言葉、それはイエス・キリストが十字架につけられたままの姿のイエス様が目の前にはっきりと見えて、今も生きて働いていてくださるということを、まず第一にガラテヤの人々に語っておられるのです。そしてこの3章の2節の方を見ると、そこにはこの、ここをご一緒に読んでみましょうか。2節、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。
あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。
信仰を持って聞いたからですか、まあ、共同訳では福音を聞いて信じたからですかという表現になっておりますが、福音って言葉はないのですけれども、こっちの共同新改訳の方が書いてありませんが、まあ、原文には福音っていうのはないのですが、しかしここには福音が含まれている。キリストの救いの恵みですね、救いが語られている。で、御霊を受けてそのことをはっきりとこのガラテヤの人たちはこの御霊を受けて、そしてそのことをはっきりとこの信じること、十字架の言葉を信じることができたということですが、それをあなた方は律法を行ったからかと、それとも信仰に思って聞いたからかと、ここでこのパウロはなおガラテヤの人たちに問っているわけです。目の前に十字架にかけられたままのキリストが示されたのに、誰があなた方を惑わしたか。そして2節では、あなた方は聖霊を受けたのは律法、人間の行いによってですね、それを受けたのか、それとも十字架の言葉を信仰を持って聞いたから、こういうふうに問うわけであります。で、信仰を持って福音を聞くということは、ここにはこの書いてありませんけれども、具体的にはこのイエス・キリストの出来事を明かしする言葉、明かした言葉、それをパウロは説教し続けているわけですが、そのイエス・キリストの出来事を指し示しているのです。で、御霊を受けたのはパウロの説教を聞いて、 すなわちイエス・キリストの十字架の信仰が与えられて聖霊を受けたわけであります。霊を受けるっていうことはイエス様がヨハネ福音書の3章の3節でもこのユダヤの指導者ニコデモにが通ったことについて永遠の命をいただくにどうしたらいいんでしょうかと問うわけですが、それに対してイエス様は誠に誠にあなた方に告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。水と御霊って書いて、水っていうのは洗うっていう意味ですね。バプテスマっていうのはここに書いてないんですが、罪を洗う、そして新しく神の霊をいただくことができる。で、洗礼を受けるっていうことが霊を受けるってこととは非常に深い関わりって一緒って言ってもいいわけです。もちろん聖霊は私たち洗礼を受ける前から導かれて神のもとに連れてきていただいて信じられるようになったわけですが、しかし洗礼を受けることによって、あのイエス様が洗礼を受けられた時にですね、自ら上がった時に本当に聖霊が旗のようにってこう書いてあるわけですね。そのように私たちもその聖霊を受けているのだということを私たちは心に留めたい。洗礼の恵みに預からせていただいたっていうことは、いやー私聖霊よくわかりませんっていう言葉を聞くことがあります。でも聖霊が働かなければイエスを神の子キリストとは言うことはできないとパウロはやはりコリントで言っております。だから聖霊が働いてくださったからイエスを神の子キリスト福音の恵みをいただくことができたんだ、信じて福音の恵みに預かることができたんだっていうことであります。でこのようにこの水と霊とによって洗礼を受けることによって改めて聖霊が一人一人のうちに働いてくださって、また聖霊が助け主となっていつでもどこでも私たちと一緒に働いててください。その意味で私たちはこのガラテヤの人たちが、ああ愚かなガラテヤ人とパウロが言いましたけれども、その点においても私たちにもまたそのような恵みをいただきながらそこから外れてしまうこともただあることをこの懺悔するものですけれどものです。でパウロは4節でさらに言っております。あなた方があれほどの経験をしたのは無駄だったんでしょうか、無駄だったのでしょうか、万が一にもそんなことではないでしょうが。まあパウロはもう次々と畳みかけて言うわけですね。もう繰り返し言ってるんです。くどいって言わんばかりに、しかしそこには十字架の福音から言葉から離れたガラテヤの人たちの姿があったからですね。あれほどの経験っていうのはあれほどの偉大なことという意味ですね。しかもこれは一回だけのあれほどの偉大なことではなくして、原文は複数なんです。何回も何回もそういう経験を、十字架の言葉を信じて聖霊の助けをいただいて注がれて技が起こったと、何度も何度も人間では考えられないことが起こったということをパウロはあなたたち経験したでしょうと。 それが何であったかということは、まあ、具体的には書いてありませんけれども、想像することは癒しの技だったかもしれない、愛の技だったかもしれない、感謝や喜びやいろんな体験、もう考えられない体験。私は祈祷会でお聞きしたのは、今座ってるこのテーブルと椅子、街道を立て上げられた時にもう皆さんが捧げてお金がもうすっからかになってしまって、椅子とテーブルが買えなかった、どうしましょうか、お祈りをしてる。そしたら教会員のあるクリスチャンのお母様が、この教会ではなかったんですけども、係の深い方が捧げられたっていうことを聞いて、本当に今頃とっても便利な椅子とテーブルを今も24年使い続けて、これからもなお続くことと思いますが、もう思いがけないことが神様が働いてくださる、信じて仰ぐならば働いてください。あれほどのことを経験したのに、何回も何回もしたのに、あなたたちはどうしたのかと、まあ、パウロは言うわけです。でさらにこの4節では、御霊で始めた、この4節において、5節ですね、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行えた方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですかって、ここでも、まあ、2節と同じように信仰を持って聞いたからですかと、次々とこのガラティアの人たちに繰り返し繰り返しこの言ってるわけです。あれほどの体験したこと、そしてまたこの神様の奇跡の技、十字架の言葉を信じて信仰を持って聞いて仰ぐ者に、神様はこの一方的に驚くべき神の力の技を見せてくださった、神様の側から見せてくださった。具体的に神様が働いて、聖霊が働いて私たちに見せてくださった。これは何を指しているのかっていうと、神の恵みを指しているんですね。でこの前の時に見ましたけれども、この神の恵みっていうことは、この2章の最後のところですね、21節のところ、私は神の恵みを無にはしません、もし義が律法によって神様の正しさが人間の行いによって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですと言ってるんですね。無意味です、無駄だ。私たちはただでこうもらったものをですね、大事にするかっていうと、ついああいいわと思ったり、あまり大事にしないでしまうことが、後で失敗することがあるんですけれども、恵みっていうのは随分犠牲にされている、無駄にされている。まあ、ある方は主の祈り、私たち礼拝ごと祈っているんですけれども、この祈りが形だけになってないか、ある教会に行きましたら、非常にゆっくりと一語一語こうにかみしめながら祈っている、そういう礼拝で祈りを捧げている主の祈りはしておられました。非常にまたそれは心に響くものがありました。主の祈りも大きな犠牲者だと、こういうふうに神の側から言われている、そう言われている面は、本当に形だけになってないか、信仰が伴ってないんじゃないかっていうことをついているわけですね。私たちもやはりこう祈るときに、形だけにならないように、慣れっこにならないようにしていかなければならないなっていうことを 思うわけです、うん、で神様の恵みっていうのは何かっていうと、まあ、20節その前の20節のところを見ますと、うん、後半の終わりの方です、ね、神様の恵みは私を愛しっていうところがありますが、あ、4行目そこも途中からですが、ご一緒に読んでみましょう。はい、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。神様の恵みは、それは私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の子だとパウロはここで告白しております。それはこの私のために十字架にかけられたキリストの恵みを指しているわけですが、神の子が私のために命を捧げてくださったから私たちは信ずることは十字架の言葉を信じることができた。そして聖霊の恵みを力を偉大な力を体験することができるようになった。十字架につけられたままの、それはイエス・キリストが目の前に示されているのだというその信仰ですね、現在形の信仰ですね。そういったこの信仰を私たちは常に心に留めて、主を仰ぎ、また主の御前に祈り、また主の助けを乞うということが、神が私たちに与えてくださっている恵みなのです。そのことを私たちは心に留めながら、神の恵みは十字架、別の言葉で言えば十字架の主イエスによって与えられ、そしてそれは今も十字架の恵みはイエス様が十字架にかかられたままで私たちの許されることのない罪を無条件で許し受け入れてくださっているということです。生きることができないもの、生きる力が与えられて、そして喜びのうちに生活を日々過ごすことができるようにさせていただいたのは、十字架の言葉を聞いて信じて洗礼の恵みに預からせていただいた。そして御霊の恵みを体験して、その恵みの中を生きる道が開かれた。個人個人になされたその恵みは、またこの教会にも働いて今日まで導かれたお方であり、これからも神様の恵みは十字架の言葉を信じる信仰の上に豊かに豊かに働いてくださって、私たちが体験できるようにしてくださっている。なんとありがたいことではないでしょうか。まあ、洗礼を受ける前は私まだ聖書読んでませんとか、ね、それからまあいろんなことをおっしゃる方がまだ早いと思います。人間の努力やまた収容、また特別な才能とか名誉とか財産とか、またその人の過去がどうだったとか関係ないのですね。関係ないのです。現に今目の前に十字架にかけられたままの主イエスが私の 罪を無条件に受け止めて、神の子として聖霊の助けを持って神の国に入ることができるようにしてくださっているということを信ずる信仰があれば、与えられる、これも神から与えられることですが、自分の意思ではっきりと洗礼を受けて、そしてその後から恵みはついていくのです、体験したからじゃあ信仰を持ちますっていうことではないのです。洗礼を受けるということは自分の意思で全てをお委ねしてお頼りしていきます。先のことはどうなるかわからないけれども、今イエス様を主と受け入れることができたということは、それは聖霊によるから、神様がそうしてくださった、その時に入ってお従いすることが洗礼を受けて、そして神様の大きな恵みのもか、それは計り知ることのできない恵みの後ろの中に一人一人を生かしてくださって、約束は神の国にまで導いてくださるお方の恵みに預からせていただくことです。誰もが生きている間はいろいろな悩みがありますし、問題があります。まあ、今回のコロナウイルスも本当にいつどうなるかわからないというような思いも人間的にはしないわけではありませんけれども、しかしこれも神の御手の中に握られて起こっている事態である。私たちはそういう意味でやたらにこの、まあ、自分としてはできる最善の用心はしなきゃならないと思う、できる限りの。けれども先ほども何度か皆さん祈られましたけれども、パニック状態になることはない、こういう中でも命がけで捧げている人たちがおられるということを覚えて、それらの方々のために祈り、また早く収束されるように、また今かかっている人たちのためにも私たちは祈る必要があるんではない。私がかからなくてよかった、確かによかったけれども、神様の目を通して、十字架の目を通して見たときに、それの方々のためにも祈る必要があるのではないかと思います。今年の聖句がこのヘブル書の12章の2節ですね。素晴らしい聖句が与えられています。信仰の創設者であり、また完成者であるイエスから目を離さないでとありますが、それは私たちは朝ごとに夕ごとに今神様は十字架の上で本当に血潮を流し続けられたよう、そして救いの恵みを、福音の恵みを証ししてくださっておられる、示してくださっているということを覚えながら、私たちは祈って参りたいと思います。そして救われたっていうことはこれで物足りないっていうんじゃなくて、いやこう救われ物足りない、何か他のもの見えることにこの左右されてしまう人間的な弱さ、私は誰でも持っております、持っておりますが、十字架の言葉に耳を傾けて見上げていくときに、聖霊なる神様がそういった弱い信仰のものをもうそれを引き上げて、さらに歩むべき道を、キリストにあって歩むべき道の素晴らしさへと、高値へと引き上げてくださって、私たちはその時こそまた主イエスを、十字架の死を見上げて 見上げるっていうこと、離れないで、そして離れてしまってもなお主の方を向き返って見上げて、この一年間の歩みを一歩一歩救われた恵みの道を全うさせていただきたいと心から願うものです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては見えるものに目が心が奪われて信仰があやふやになってしまうことをお許しください。現実のことが、また自分のことが一番目になって、神様を仰ぐことが二番三番としてしまうような愚かしいもの、神様のイエス様の十字架の贖いの恵みによって、命によって神の愛の中に、恵みの中に加えられていながら、それを無駄にしてしまうような愚かしいものであります。どうか与えられたこの年の御言葉を時あるごとにイエスから目を離さないで、完成者であるイエスから目を離さないで、イエス・キリストの十字架の贖いの恵みは今もそのまま目の前に私たちに見せられていることを心に覚えて、一歩一歩福音の正しい、また喜ばしい、素晴らしい恵みの体験を、神様の恵みの体験の歩みをさせていただきたいと思います。どうか一人一人の信仰をお守りください。そしてあなたの恵みを持って一つ一つ乗り越えさせてくださって、さらに皆を崇め続けていくことができますように。またこういった感染の中に私たちは囲まれておりますが、どうぞ一人一人の健康も支えられて、なお主の恵みから恵みへと歩ましめくださることをお願いいたします。今日来れなかった兄弟姉妹一人一人も贖いの恵み、命を懸けて私たちを無条件に受け入れてくださった、そして罪の許しと同時に神の国へと導いて永遠の命を約束してくださっておられるあなたに、今日も聖霊の助けと導きと、またあなたにある平安が、癒しが、慰めが、愛があふれますように、この1週間の歩み、また私たちの歩みをお守りください。皆によって祈ります。
アーメン。